そこでイエス様が一つの例え話を言われるわけです。まあ、簡単に言うならお金を貸していた2人の人に対してそれぞれ帳消しにしてあげた、どちらがより多く愛するようになるか、まあより多く帳消しにしてもらった方だと思います。正しい例え話と言いましたけど、いや例えよりも何も当たり前じゃないかと皆様はさっとそれを読み過ごして、で、ああこれはこの女性のことを言ってるんだ、まあ、そうは思われると思います。でもそれだけではないですね。イエス様はこの例え話をシモン、あなたに言いたいことがあります。シモンが聞くべきことだ。そしてその後でイエス様はそれから彼女の方を向きシモンに言われた、この人を見ましたか。いやいや、シモンはイエス様に近づいてきた、その人を見てこの女は罪深いと見てたわけです。でもイエス様はシモンが見てたのをちゃんと知ってた上で、しかしこの人を見ましたか、あなたはこの人を見ていないと言われたわけです。もう一度この金貸しのお話、もうちょっと前半部分を読みたいと思うんです。41節、ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500でない、もう1人は50でない。彼らは返すことができなかったので金貸しは2人とも借金を帳消しにしてやった。それでは2人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。皆さん、借金を帳消しされた人、罪から解放された人に対してどういう見方をするか、どう見るか。500でないと50でなり、2人とも帳消しにされた、いやあの人はたくさん許されたんだ、つまりイコールあの人はたくさん借りてたんだ、負債がたくさんあったんだ、ほとんどの人がこっちじゃないでしょうか。ところがイエス様はどちらがより多く愛するようになるか、その金貸しが、借りた人たちがどれだけの負債を持っていたかという、その人の問題を見るのでなく、主人の立場、許したことによる心の変化、どっちが愛するものとなるか、そして未来のこと、こんな見方で私たちは人を見ているだろうか。改めてここを見て痛感させられたんです。さっきの子供たちです。ユリマに行きたい、朝10時まで寝かせてほしい、それだけ見ると来年どんなプログラムにしようでしかないですが、そんな子たちがでもキャンプ喜んで来年行きたいってなるんだ。実は今回参加した中に5年ぶりに来た18歳19歳の青年、男の子たちがいたんです。まあ、いとこ同士で一緒に行こう、実はまだ洗礼受けてない、だけどキャンプ行きたい、5年前だいたい中学生、その2人はめちゃくちゃやんちゃな子であったという記憶がみんなに残っている。今回のキャンプに来て、で野外で1回お弁当食べるという機会があったんです。それでブルーシート引いて座って、 みんながまた子供たちが遊びに行くで、みんないなくなった後で、もうそろそろ帰る前にちょっとこのブルーシート畳みましょうって言って私が言ったら、その子たちが率先して手伝うのを見たあるスタッフが、手伝ってくれるなんて感動するぐらい以前は手伝わないどころかっていうような、そんな子たちが来たい、5年間空いてて、もうキャンプ嫌だってなったのかなと思ったら来て、そうして率先して手伝ってまた来年来たい。本当にどちらがより崩壊するようになるか、これはとても大切なことで、私たちに欠けていることだなと改めて思わされました。かつての東ドイツでこんなお話があったそうです。かつての東ドイツ、つまり共産国家、さらに言うとソ連のしもべみたいな東ヨーロッパの国の筆頭です。でソ連も、今の中国もそうなんですが、共産主義国家というのは宗教活動に対してものすごく目を光らせます。時に宗教を信じると、特にキリスト教を信じているものは指導者よりも神の言葉に従うということが多々ある。だからこそ毎週の礼拝で何が語られるかを逐一チェックして、もし国に反するようなことを言っていたら即取り締まる、活動を禁止する、そんな状態だったわけです。でそんな中で、そのある東ドイツのある一つの教会に学校の先生がやってくるんです。日本でも学校の先生といったら公務員なんですが、当然当時の東ドイツっていうのは国が経営している学校しかない、で国の方針しか教えない、だから学校の先生っていうのはそういう共産、言い方悪いけど共産党の手先じゃないか、だから自分たちの中にこっそり送り込まれたスパイか何か、ものすごい、だから阻害されてしまったんですよね、その先生。牧師が後で言ったそうです。あなたたちはなぜあの教師が悩みを持ち救いを求めてやってきた、神様を愛してやってきたというふうに見ることができなかったのか。どちらがより多く愛するものとなるかと見ることができないで、あの人はどんな人だ、何をしでかしたのか、そういうふうに見やすい私たちであるな。それでもイエス様は罪深い女だとは見られない。彼女は足を濡らし自分の髪の毛で拭ってくれました。私の足に口々でしてやめませんでした。私の足に香油を塗ってくれました。それでもですよ、やっぱり罪深い女として見てたら、なんて怪しいことをするんだって受け取ってもおかしくない。でも多く愛した、私たちが何も分かってないで礼拝に生きてるかもしれない。そしてその礼拝の中での賛美や祈りが、それが祈りだろうか、ふさわしいんだろうか。イエス様は、あなたはこうして礼拝に出席してくれました、あなたは私の言葉に耳を傾けてくれました、あなたは自分の言葉で私に祈ってくれました、ですから私はあなたに言います、あなたは多くの罪を許されています、あなたは多く愛したのですから、神様は間違いなくこう言ってくださるんです。他の人があの祈りは あの賛美はと思うことがもしあったとしても、その口から出る言葉の内容とかではなく、その出てきたというその心の奥にある神様への思い